今日のメッセージの箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書5章41節から47節お読みいたします。私は人からの栄誉は受けません。しかし私は知っています、あなた方のうちに神への愛がないこと。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょうか。私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことなのですから。しかし、モーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうか。ではこのところより、人からの栄誉でなくと題して、松永牧師にメッセージをお願いします。
人は上辺を見るが、主は心を見る。人は上辺を見るが、主は心を見る。聖書の言葉です。人は上辺を見る。背格好、その人がどんな人か。人は上辺を見る。というよりも、人は人の上辺しか見ることができない。ですが、神は、その上辺を乗り越えてというよりも、引き裂いて、いや、その上辺をずっと通り過ごしながら、その人の心を見る。心を見られるっていうのは、普段私たちの経験することのできない一つのことです。私の心は私にしかわからない。誰も私の心はわからない。でも神は、私たちの心を見る。ご覧になっているというんです。私たちが自分で気づいていないような心すら神は見ている。神の子である主イエスもまた人の心を見て見抜いておられるお方です。私たちはヨハネの福音書という一つの書物を礼拝でずっとこう、御言葉から聞いてますけども、そこに出てくる主イエスのお姿というのは、人の心を見抜いておられる、そういうイエス様のお姿を見ます。たくさんの群衆の前で大きな奇跡を行った。わあ、すごい、この人本物だとこう、群衆の人たちはイエスを担ぎ出そうとする。イエス様、イエス様、わっしょい、わっしょいとこう担ぎ出そうとする。けども、主イエスは、群衆の心を見抜いておられ、彼らに自分自身を委ねなかった。聖書にはそう書いてあるんです。群衆の心を見抜いておられた。他にも、人の心を見抜いた上で、語られる主イエスのお姿が聖書にあります。私たちが今開いているヨハネの福音書の5章、ここには、しかし主イエスは彼らの言葉や彼らの思いというのを通り過ごして、彼らの心を見ておられる。見抜いておられる。見抜いた上で、こう言われるのです。私は人からの栄誉は受けません。栄誉という言葉は、これは尊敬されるとか称賛される、そういう意味です。 人からの栄誉を受けない。これは人から尊敬されたり、称賛されたりすることを求めないということです。言い換えれば、人からの評価は気にしないということです。主イエスという人は、実際、人からどう思われるかということを気に留めておられないですよね。五章をこうやっぱり丁寧に最初から読んでいくと、安息日という日に、今でいう土曜日なんですけど、ユダヤの人たちはその土曜日、安息日に労働をしませんでした。神の教えにそう記されているから、私たちは安息日を守る。安息日には労働しない。彼らはそう理解していた。ですが、シューイエスという人はその安息日に、ずっと病に癒されていた病人の人を癒すんです。労働にあたる人を癒すということをシュエスは安息日にするんです。この病人を癒すことが父なる神の心だ。父なる神がそのことを願っているのだから私はこの男を癒す。父の神の思いに従い私はこの男を癒す。シュエスはそうやって38年病だった人を癒すんです。安息日に。安息日に病人を癒せば、労働すれば、当時ユダヤ社会で大事になるってのは、誰にでも想像できたことです。主イエスだって分かってたはずです。もし、主イエスが人の目を気にしているなら、人からの評価を気にしているなら、安息日に人を癒すこと、神の教えを破っている、そう誤解されるような振る舞いは、これ絶対にしなかった。人の目が気になってるんだったら絶対しなかったはずです。けれども、シューイエスは人にどう思われるか、どう評価されるか、そういうことは脇に置いて、人からではなくて、神の心にいつも思いを寄せ、神の願いは何だろうか、神の計画は何だろうか、私はそれに従いますと、人からの栄誉を求めなかった。神に心を向けていた。私は人からの栄誉を受けませんとシュエスは言われます。シュエスはご自分が私は神に心を向けているという立場を語りながら、ユダヤ人の心を見抜いた上で私はこの言葉を語っておられると、そう思うんです。シュエスは見抜いておられる。ユダヤ人の心を、彼らの心が神様、神様、私はあなたを愛します。神様と言っているその口が、その心が、実は神に向かってはいないということを、主イエスは見抜いておられる。彼らが人からの栄誉を求めているということを見抜いておられる。私は人からの栄誉を受けません。しかし、あなた方ユダヤ人は人からの栄誉を求めている。あなた方は人からどう思われるか、人からどう評価されるか、人からの栄誉を求めている。人からどう思われるかに執着しているようなあなた方は、あなた方には神を愛する愛はない。私はそのことを知っている。見抜いている。主イエスはユダヤ人の言葉とは裏腹の心を見抜いておられるのです。人からの栄誉というのは、私は決して悪いものではないと思います。キリスト者、クリスチャンとして社会に出て、人から、社会から、会社から評価されるという事柄自体は私は素晴らしいと思う。いや、そうある、そうあったら良いと思います。そうなってほしいとも願います。ですが、ここでシュエスが語る言葉は、私たちの心が第一に神に向いているのか、それとも人に向いているのかをこう問うているのです。いや、ユダヤ人たちはもちろん私の心は神に向かっていると言うでしょう。ですが、実際はユダヤ人の心、彼らの心は人に向いている。神の願い、神の心、神に従うとは口先だけ。 神からの栄誉を求めるのではなく、人から、人に評価される、人にどう思われる、人、人、人、それで彼らの心はいっぱいなのです。ちょっとおっかないことを私は言います。ユダヤ人の心を見抜いておられる主イエスは、私たちの心も見抜いておられます。これはちょっとおっかないなと思ってもいいと思います。怖いことですよ皆さん。私たちの思ってること、その心、表面的な思いがあるでしょう。いや、主イエスはそれを通り越して私の深いところ、深いところ、深いところまで見通しておられます。主イエスは知っているんですよ。私たちの心はどうでしょうか。私たちの心は人の方に向いてないでしょうか。もちろん人からの評価をあからさまに求めるとか、人にどう思われるかをいつもいつもいつも気にしている、そういうわけではないと思います。ですが、ふとするとき、人からどう思われてるか、人からの評価とか、あの人私をどう思ってるんだろう、ああなんじゃないか、こうなんじゃないか、私たちの心が人に向いている。そうじゃないですか？そうじゃないですか？私たちの心、人に向いているんじゃないですか。私自身がですね、自分の心が人に向いている、簡単に人の方に向きやすいということを実感しています。牧師が陥りやすい、まあ誘惑というか、こう罠の一つに、人にどう見られるかが気になるということが言われます。そして実感しています。牧師は教会で良い牧師であるように見られたいと考えてしまう。もしくは失敗してはならないとか、自分で勝手に完全な牧師にならなければならない。火の打ち所のない牧師にならなければならない。みんなにそう見られたい。そういう願いとか思いの心の根本、表面じゃないです。深いところにある心の動機は何かというと、それはやっぱり私は人によく見られたい。人によく見られたい。その心は完全に神ではなく人に向いている。いや、本当に思うんですよ。本当に思う私は。油断してるとですね、あの人にこう思われないようにこうした方がいいかな、あ、こう思われたいからこうしようかな、先生って優しいわねって言われたいからこう声をかけるとか、先生よくやってますねっていうため、言われるために訪問したりとか、心のどこかでそういう人によく見られたいっていう動機があるんじゃないか。私の心どう向いてるの？神ではなく、人に向いてないだろうか。いや、人に向いてる。人からの栄誉を求めてる。皆さんはどうですか？私たちどうでしょうか？人からの栄誉を求めているユダヤ人はどうなったか？人からの栄誉を求めるその心、その心が、その心によって神のことがわからなくなるんです。神様のことがわからなくなってくるんです。人の心、心を人に向いてると神様の言葉や心や神様がわからなくなってくる。 神の教えに、神の教えのことを律法と言います。律法。ユダヤ人はその神の教え、律法を非常に緻密に学んできました。研究してきました。彼らは神の言葉、神の心、神のことをよく知っているはずでした。ですが、彼らは神の言葉、律法をよく学びながら、勉強しながら、人からよく見られたい。人からよく見られたい。人からよく思われるために、この律法を使うんです。律法を私は守ってるよ。律法に従ってるよ。私は律法に熱心だよ。私は神を愛する人だよ。律法を使って人によく見られようとする。彼らは律法を人からの栄誉を受けるための道具にしたんです。でも、そこに落とし穴があるということを忘れてはならない。神の教え、律法は、本来、人を飾り立てるような、人をよく見せるためのようなものではないんです。全く逆で、神の教え、律法というのは、人がどれほど惨めでみっともなくて情けないかを私たちに教え、知らせるためのものなんです。神の教えというのは。神様の教えを聞くと私は、ピカピカになれるわとか、だとしたらちょっと違うんです。神の教え、聖書を開いたり、御言葉を読んだりするときに、自分が惨めなんだと思うなら、それが正しい御言葉の読み方です。私たちは、口ではいくらでも愛しますとか、許しますとか、信仰深そうに、兄弟姉妹と語り、あなたのために祈りますと祈り、振る舞っていたとしても、心ではじめじめうじうじ、あいつああだったな、こいつこうだったな、あの時は、10年前は、20年前は、30年前は、とか、いつまでのことを覚えてるんですか、と。でも、それが私たちです。そして律法というのは、そういうじめじめうじうじした私たちの、本当の姿を教えてくれるんです。あなたは人を愛せないよね。許せないよね。そして愛せない、許せない自分を変えようと思ったとしてもできないよね。罪があるよね。悪い心があるよね。それをあなたはどうすることもできないよね。あなたは惨めだ。あなたはみっともない。神の言葉である律法というのは私たちのそういうじめじめうじうじした本当の姿を私たちが罪深くて惨めだということを律法は教えてくれるものなのです。そして律法はもう一つのことを教えている。それはだからあなた方のために主イエスがおられるんです。だからあなた方には主イエスが必要なんです。律法はこの二つのことを教えている。ユダヤ人という人たちは律法を通して自分の惨めさを認めるんじゃなくて自分を誇ろうとした。皆さん、ここの部分大切なことです。人にどう見られるか、人からの栄誉を求めると神の教え、神の言葉がどんどんわからなくなってくる。人からどう思われる、評価を求めると、神からのメッセージがどんどんわからなくなってくる。いくら聖書開いたってわからなくなってくる。ユダヤ人の人たちがそうなんです。彼らほど熱心に聖書を開いている人たちはいない。でも、人からの栄誉を求めるとわからなくなるんです。人からの栄誉を求める。彼らは神の言葉、神の心がわからなくなっている。ですから主イエスはこう言います。私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。 もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方が、どうして信じることができるでしょう。人のことばかり気にしている。人からの栄誉を求めるあなた方に、神から使わされた私のことを知ることはできないだろう。あなた方は人のことばかり求めている。人が来れば人は受け入れる。互いに栄誉をこう、あなたはいいね、こうねってやり合うのは好きだ。けれどもあなた方は神からどう思われるかに全く心を向いていない。神からの栄誉を求めることをしない。あなた方は分かっていないんだ。分からなくなってるんだ。そんなあなたが神から使わされた主イエス、私のことを信じることができるだろうか。人からの栄誉を求める。この心は、神の言葉を聞き取ること、神を信じることにとって、どれだけネガティブな力となって働くかと思わされます。どれだけネガティブな力となって働くか。ユダヤ人の人たちは、私たちと違って、神の言葉を直接もらってるんです、神様に。律法というものを神様から直接もらってるんです。誰よりも自分が惨めで、私たちには主イエスが必要だということをユダヤ人の人たちは誰よりも分かってるはずなんです。そういうものをもらってるから、律法をもらってるから。にもかかわらず彼らは全くそれが分からない。どれだけ人の栄誉を求める心、人に心を向けていくということがネガティブなパワーとなって働くかということを教えられます。神の、人の栄誉を求める。人にどう思われるかに縛られているとするなら、本当に私たちは神を知ることができない。皆さんと共に私たちは今日、聖書の御言葉、神の言葉を聞いています。私たちは今語られています。神の言葉である聖書は今日も私たちに語り続けています。それは何ですか？それは、私たちは神の教えを守ることができない。愛しなさいと言えば愛せず、許しなさいと言えば許せない。あなたはどれだけ、いや私たちがどれだけ惨めか。神の言葉である聖書は、律法は私たちに今日もそういう私たちの本当の姿を語り続けています。語っています。私たちは私たちに向かって直球で語られるこの神の言葉、主なる神のこの言葉を神様は受け入れてほしいと願って語っておられます。受け入れてほしいと、惨めで弱くみっともない、そのことを受け入れてほしいと神様は直球で語っておられます。このことを受け入れるのは私たち本当に嫌なことですよね。嫌なことです。私たちはどっちかというと、人より優れてるとか、人より勝ってる、人よりかっこよくとか、惨めじゃない、弱くない、みっともなくない方に飾ろうとする。けれども、聖書は、神の教え、律法は違うよね。あなたの本当の姿は違うよね、と語る。その言葉をまっすぐに受け止めてほしいと神は願っておられる。そしてその時私たちは知る。ああ、だから私たちに主イエスが必要なんだ。そして願う。イエス様、こんな惨めな私を助けてくださいと願う。求める。イエス様、助けてください。助けてください。そしてそういうふうに、イエス様というとき、私たちはすでにそこで、主イエスと出会ってるんです。主イエスはそのときすでに私たちと共におられるんです。イエス様助けて！イエス様を信じ、そこですでに主イエスを受け入れてるからです。イエス様！ 神の言葉によって自分の惨めさを知らされ、受け入れるなら私たちはそこで主イエスと出会っている。出会う。そして私たちはそこで新しくされています。新しくされるんです。私はこの説教を準備をしながら、自分の惨めさを認めるっていうことが、これは喜びにつながることなんだということを思わされました。私たちどっかで分かってるんじゃないですか。自分が、私ってこの辺なんだよな、私ってこうなんだよな、ああなんだよなっていうのは自分がよく分かってる。けれどもそう思われたくないからこう頑張って背伸びしてるんだけれども、でも実はこう私って惨め、みっともない、情けないっていうことを受け入れられたら、それってとっても嬉しいことなんじゃないか。心を楽にすることができる。そうだよ、私ってちょっとみっともないとこあるよね、惨めなんだよね。そしてそこで私たちはイエス様とも出会うことができる。そしてそのイエス様が私たちのことを、そんな惨めなあなたのことも、私はあなたを愛してるんだよ。私はあなたと一緒に生きるよ。私はあなたと伴ってるよ。イエス様が私たちと出会ってくださるのです。私は弱いな。でもイエス様がおられる。私はちょっと惨めだな。でもイエス様がおられる。主イエスと出会うと今までとは違う私たちが新しくされる。新しい生き方、新しい命が与えられるとも聖書は言ってる。新しい生き方を私たちは受け取ることができます。主イエスを信じるとか受け入れるというのは一回限りのことではありません。毎日私たちは自分の惨めさ、弱さを受け入れながら、毎日私たちは主イエスを求めていく。イエス様、今日も助けてください、今日も助けてください。毎日イエス様によって新しくされていく。イエス様がおられる。イエス様が私を本当に、私の弱いところを新しくしてくださる。新しい一週間、イエス様助けてくださいと、主イエスを求め、毎日イエス様と出会う、そういう歩みをさせていただきたいと願います。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、この朝、御言葉を通し、あなたは私たちに語りかけてくださいました。光をあれというと、その神の言葉によって光が作られた。同じように、今日その神の言葉が私たちに語られ、私たちに直球で語られました。すでに神の言葉が私たちのうちに生きて働いていることを信じます。聖霊なる神様、私たちの心が人に傾きやすい、なんと人に傾きやすいことか、それはあなたがよくご存知です。どうぞ、この堅苦なな私たちの、人からの栄誉を求める私たちのこの心を、あなたが砕き、和らげ、神に向かう心へと方向を変えさせてください。人からどう思われるという誘惑はいつもあります。しかし聖霊なる神様がどうぞ、人からの評価ではなく、神様の心が何であるか、 神様が語っておられる主イエスが誰であるかをいつもいつも思い起こさせ、主イエスが私と共にいる、主イエスが私を新しくしてくださっている、そのことを信じる、信じる歩みへと、信仰へと、私たちへその信仰を与えてください。とてもこの朝もチャレンジな御言葉をいただきました。どうぞ私たちが自分の心に深く心を向けながら日々歩めますように。御言葉を感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。